私たちが生きているこの世界にはですね、政治であるとか、ビジネスであるとか、あるいはスポーツ、芸術など様々な分野でですね、大きな成功を収めた方々がいらっしゃいます。しかし、往々にしてですね、成功の絶頂にいる時ほど、人は物事が見えなくなってしまう。そういうことがあるのではないでしょうか。自分は万能なんだと感じてみたり、周りの人々の声が全然聞こえなくなってみたり、あるいは感謝の心がですね、忘れられていったり、まあそういう高ぶりという名前の落とし穴が、この成功のですね、すぐ隣に、すぐそばに口を大きく開けて待っている。まあそのように思うわけですね。今日の聖書の箇所に登場するネブカドネサローは、まさに古代の世界で絶大な権力を手にした、まあ、成功の頂点にいた人物でありました。まあ、この人はね、公共事業にも力を入れまして、壮大なですね、バビロンの都を作り上げました。空中庭園ってね、宙に浮かんでるって意味ではなくて、こう、背の高い、庭園、まあ古代世界の七不思議とさえ言われた。まあそのようなものを彼は作り上げて、まあ栄光のですね、絶頂にあったわけであります。まあしかしそのような表向きの輝かしい成功の陰で、彼のですね、心の中をこう一枚ポロッとこうピラッとね、皮をめくって見てみると、そこには大きな問題が忍び寄っておりました。今日はそのような王に示された一つの夢を通して、神様私たちに何を語りかけておられるのかを共に教えられていきたいと思っておりますが、さあ今日の4章はですね、しばらく前に見た2章と多くの点で似ているということに、多くの方がお気づきになったと思いますね。それはこの2章も4章もどちらも王がですね、不吉な夢を見るんですね。そしてダニエルをはじめとする専門家たちがですね、集められて解き明かせと命じられる。そして、誰も解き明かせないけれど、ダニエルが見事にそれを解き明かす。しかし、必ずしも、その夢の内容は王にとっては心地よいものではなかったという、そういう点がね、共通しておりますよね。その一方で、違っている面もありますね。それは、2章で扱われているテーマっていうのはですね、世界の歴史に関わるですね、未来のある程度未来の出来事が語られているわけですけれども、この4章でですね、もっと狭い範囲で、ね、ネブカドネザル個人の問題がね、取り扱われるという違いがありますね。つまり、この2章と4章の夢はですね、扱っている分野が違う。それに補い合っているような関係にあるということですね。で、一番ですね、大きな違い、それはですね、冒頭の箇所にはっきりとこう現れているわけでありますけれども、もう一度4章の1節から3節をお見せしますが、ネブカドネザローから全地に住むすべての民族、国民、言語の者たちへ、あなた方に平安が豊かにあるように、意図高き神が私に行われた印と奇跡を知らせることは、私の喜びとするところである。その印の、なんと偉大なことよ。その奇跡のなんと力強いことよ。その国は永遠にわたる国、その主権はいよいよ限りなく続く。まあ、二章ではですね、歴史文書のように、三人称を使ってね、王はっていう感じでね、三人称を使って王様のことは語られるわけですけれども、今日の四章はですね、ネブカドネザルが自分語りしてるんですね。自分一人称でね、私はという、そういう書き方をしている点がですね、珍しいですね。これはネブカドネザルが後から自分の身に起こった苦しい経験を振り返っているわけですよね。そしてこれこれのことがあったと。ことの顛末と、そして私はこういうことを学んだんだと。非常に大きな ことを学んだんだということをね、国々の、国中の人々にですね、ある意味お触れとしてね、勅令として送って知らせようとしているというね、そういう、まあ、勅令の文章ですよね。ですから非常にユニークな文章であります。というのは、古代の王というのはですね、大体ですね、自分のこの優れているところ、いいところとか、いかにね、業績を上げた戦いに勝ったかとかね、そういうことをこう誇示するわけですよね。ですから、ネガティブなことっていうのはね、ほとんど書かない。隠そうとするわけでありますが、しかし、今日の4章に書いてあること、王にとってはね、屈辱的なことであります。まあ、詳しくは来週見るところに書いてあるわけですが、獣のようにね、なってしまったというね。まあ、そういう、王にとってそれはもう屈辱ですから、ネガティブなね、隠したいことのはずですけれども、しかし、王自身がね、告白としてこれを書いて、全国民に配布しているわけでありますね。で、それは、この出来事が、ネブカドネザルにとってはね、いかに印象的な出来事だったかということを示していると思います。で、その印象がね、非常に強かったので、これは公式文章として書かれた文章でありますが、しかし、冒頭から今読んだね、一節から三節で、神を賛美するですね、褒めたたえる、そういう文言から始まっている。まあ、異例のことがね、ここで起こっているわけであります。さあ、そしてですね、ネブカドネザルは、また自分語りをしながら、ことの始まりはこうだったんだ、と語り始めるわけであります。4節。私、ネブカドネザルが私の家で心安らかに過ごし、私の宮殿で繁栄を極めていたとき、私は一つの夢を見たが、それが私を恐れさせた。私の寝床での様々な幻想と、頭に浮かんだ幻が私を怯えさせた。私は命令を下し、バベロンの使者を皆、私の前に連れてきて、その夢の意味を告げさせようとした。呪法師、呪文師、カルデア人、占星術師たちが来たとき、私は彼らにその夢のことを話したが、彼らはその意味を私に告げることができなかった。まあ今お読みした歌詞にはね、もうおなじみですよね。おなじみのこの解読できない呪法師たちが登場いたしますね。ダニエル書はですね、繰り返し、この世のですね、異教の呪法師たちの無力さということを示すことで、まあ、当時この人たちはバビロン帝国でね、絶大な権力を持っておりました。王の側近。でも彼らはね、皮肉っているわけですよね。彼らは自分では力あると思っているかもしれないが、その実、何の力もないんだと。まあ、これはね、私たちはパッとね、連想するのはイエス様の時代に、人々から、あの人たちは誰よりも聖書を知ってるよね、と思われていたあのパリサイ人や律法学者たちのことをね、彷彿とさせるんではないかと思うんですね。彼らは、確かに字面としては聖書を知っていたかもしれませんが、しかし、聖書が本当に語ろうとしていることについては、まあ、全くと言っていいほど、理解していなかった。まあ、そのことにですね、相通じるものがあるんではないかと思いますね。ですから、イエス様はですね、そのような彼らを時々ですね、目の見えない案内人だよとかね、あるいは白く塗った墓のようだと、まあ、時に辛辣な言い方で批判をしておられるわけですけれども、まあ、それはある意味ではこの王の側近にとしていながらね、無力である。この呪法師たちのあり方とどこか似ているのではないかということですよね。では、なぜ呪法師たちには解読できなかったんでしょうか。まあ、それはおそらくですね、彼らが種本としてね、使っているこの夢の解き明かし辞典ってね、大きな辞典を作っていたと思いますが、それに書いていない新しいタイプの夢だったからだと思うんですよね。つまりこの夢というのは単なる脳の活動でたまたま生じた結果ではなくて、確かに主なる神様があえて与えた、あえてもたらしたものだったということです。ですから彼はね、理解できなかったわけですよね。まあ、これは先ほど申し上げたイエス様の時代にですね、のパリサイ人や律法学者たち、彼らは聖書を知っていると思っていたけれども、しかし聖書が全体として語ろうとしている神の御子が死によって 人々の罪をあがない救いを完成すると。そういう神の遠大な救いのご計画を、パリサイ人や律法学者たちは全く理解できなかったことに、まあ、ある意味では類似しているようにも思うわけであります。ですから、いつの時代もね、神様がなさることは、人間の理解をある意味超えていると。神様がこれを知らせる。そして人々に語れと、召された人々にしか理解されないものなんだ。ということですね。そこで無力なこの呪法師たちに代わってダニエルが呼び出された場面が8節でありますが、最後にダニエルが私の前に来た。彼の名は私の神の名にちなんでベルテシャタルと呼ばれ、彼には聖なる神の霊があった。私はその夢を彼に話した。呪法師の長ベルテシャタルよ。私は聖なる神の霊がお前にあり、どんな秘密もお前には難しくないことを知っている。私の見た夢の幻はこうだ。その意味を言ってもらいたい。まあ前の時はね、ネブカドネザル王は無理難題を押し付けてきましたね。夢の内容言わないで、どういう夢を見たか当ててみろってね。ちょっと理不尽な要求をしているわけですが、2回目であるこの4章ではですね、そういうことしないで、自分からこういう夢を見たんだけどね、とこう言うわけですよね。まあこれはね、もうダニエルを疑ってないっていうことですよね。ダニエルの能力を疑ってないわけであります。ですから、テストする必要を感じてないわけですよね。明らかに王はですね、ダニエルを深く信頼しているわけであります。でそれはですね、王が彼のことを一貫して何と言っているかというと、聖なる神の霊を抱く人だと、お前はと。聖なる神の霊を抱く人だと、こう見ている、言っているわけですよね。で、私はですね、この聖なるという、この言い方にね、今日最初に注目したいなと思うんです。これは、王はですね、ネブカドネザル王は、ダニエルの神は聖なるお方なんだと見ているわけですね。で、別にネブカドネザルは神を見れるわけじゃないわけですからね。彼が現実見ているのはダニエル本人であります。ですから、ダニエルを見てお前の神は聖なる神だと言っているということはね、つまり、ダニエルよ、お前も聖なる人だと。そういうふうに見ているということですよ。この聖なる人というのはどういうことかというとですね、この世の中の価値観に染まっておらず、私利私欲を求めるようなそういう思いがお前の中には全くない。そこにこの王の信頼の由来があるということですね。今日私たちが心に留めたい最初のポイントがここにあるわけであります。それは何かというと、清さの重要性ということであります。日本はまさにですね、異教の社会であると思います。で、こういう異教の社会で信仰者として私たちは生きていくときにね、いろいろまあ、心にすべきことあると思いますが、一番大事なことはですね、人々から、この人はどこか違うな。この人からは清いものを感じるなと。そういうふうに私たちは思ってもらえるかどうかということですよね。で、そういうふうに思ってもらえた人はですね、まあ、宗教の壁を越えて、この人は人間として信頼できるなぁとこう思ってもらえるわけであります。で、それはですね、引いては、このようなですね、清い生き方をしている人であるのならば、この人の信じている神様もまた同じであるに違いない。真実なお方に違いないだろうと。現実目の前にいるこの人を見ればね、この人の信じている神様はそうに違いないと思ってもらえるということです。ですから、私たちにとって大事なのは、日々の日常生活ですよね。日々の生活において、私たちクリスチャンが自分の信仰を明かしする一番重要な手段は何かといえば、この清い生き方であります。まあ、具体的に言いますと、世の人々がですね、当たり前に行っている罪、あるいは当たり前にしている浪費、あるいは不節制や、あるいは何かに依存して生きる、刹那的な生き方。あ あるいは人の噂話やゴシップに飛びつくといったそういう生き方、もうそういうものからですね、明確に距離を置いているということではないでしょうか。しかし残念ながら、この現代のクリスチャンの中で、この清さということは軽んじられているのではないかと思うんですね。ともするとですね、世の人々に宣教するためには、世の人々と同じようにならなくてはならないと、そういうふうに考えて、気がつくとですね、世の人々と同じ価値観に生きていてね、全然違わないよね。違いがないんじゃない？違いも、境界、境目もね、何もわかんなくなっている。で、そういうですね、妥協的な生き方をしているんだけれども、まあ、何か、かんや理由をつけて正当化しているということがね、現代のクリスチャンの中に、あるいはあるんではないだろうかと、そう感じるわけであります。で、そこで私は今日、皆さんにぜひね、こういう問いを考えていただきたいと思うんですけれども、それはどういう問いかというと、もし、ダニエルがこのバビロンにおいて、この仲間の受奉師たちと同じような生き方をしていたら、王様はダニエルのことをこんなに信頼しただろうかと。そういう問いをね、考えてみていただきたいわけですが、まあ答えはね、火を見るよりも明らかではないでしょうか。ダニエルが他の受奉師たちと同じようなですね、生き方をしていたら、もちろんダニエルは夢を解き明かすことはできなかったと思いますね。そして2章の時にね、すでに夢の解き明かしをできない受奉師たちは滅ぼしてしまえとは命じているわけですから、ダニエルもともどもにね、滅ぼされていたんではないだろうかと思うんです。しかし幸いなことには、ダニエルはそのようには生きていなかった。彼の生活には清さがあった。ですから、王はね、聖なる神の霊を抱く人よ、と彼のことを言うんですよ。それがですね、このダニエルの命だけではなくて、仲間の受奉師たちの命をも吸うことになったんです。そして不安に囚われている王のですね、心に安心をもたらして、ね、皆さん、王が不安に囚われているということは国が揺らいでいるということですよね。で、ダニエルはそれをですね、王に安心をもたらしたわけですから、この国の動揺を収めることもできたわけであります。つまり、どういうことかというと、信仰者が清い生き方をしていくということは何も、その人だけに恵みがとどまらないね、周りの人にまでですね、その恵みは及んでいくというね、そういう原則を教えているんではないかと思うんです。つまり、言ってみれば、こういうことだということですよね。信仰者の証は、世の人々と似ている部分によってではなく、むしろ、世の人々と異なる部分によって行われるものだということですね。信仰者の証は、世の人々と似ている部分によってではなく、むしろ、世の人々と異なっている、その部分によって行われていくということなんです。で、気をつけたいことが一つだけありますけれどもね、これはね、常にじゃあそうか、クリスチャン、常に世の人々の逆張りをね、反対のことをすればいいんか、何でも反対すればいいんかと、違うことをすればいいんかと、そういうことではないんですね。そうではなくて、この異なっている部分というのは、清さという部分において異なっている必要があるということですね。ですから、ペテロもですね、自分の手紙においてですね、このようなことを語っているわけでありますけれども、それは第一ペテロの一章の15節から16節の言葉でありますけれども、このような言葉であります。むしろあなた方は召された聖なる方に習い、あなた方自身、生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない。私が聖だからであると書いてあるからです。ペテロはここで何を言おうとしているかというと、それは、清さは、キリスト者にとっては生命線であるということですよね。私たちが清い生き方を追い求めようと、そういう思いを失いつつあるとすれば、それは信仰の危機であると言えるだろうと思います。ですから私たちは自分の生き方が清いものになっているだろうか、 あるいは少なくとも私はそういう生き方を目指していきたいと思っているだろうか。日々ね、そのことを自分の心に問いかけたいと思うんです。でそういう歩みをですね、私たちが志していくときにですね、この異教の社会においてさえも、あの人は信頼できるね。そう、人々、周りの信頼を勝ち得ていくということは可能なんだということをね、ダニエル書は私たちに語っているんではないでしょうか。さて、そのようにして、この清さということにおいて、王の信頼を得ていたダニエルに、王が語った夢の中の幻がですね、この10節から18節に記されているわけですが、まあ、要約いたしますけれども、それは、まあ、天に届くほど高い木があって、そして全ての生き物を養う実り豊かな木であったと。しかしそこに天から声が響いてきて、天からの使者が木を切り倒して、根っこのね、根株だけを残せと命じる。その根株は獣の心を持たされて、七つの時が過ぎるまで野に放置することになったという、そういう、幻でありました。この七つの時というのはね、聖書において皆さんご承知のように、七というのは完全数でありますから、七つの時というのは、天の神が目的を達成するその時までというね、そういう意味でありましょう。では、これを聞いたですね、王のこの夢の話を聞いたダニエルはどう対応したかということですが、で、ここにですね、ダニエルの信仰のあり方がまたはっきりと現れるところなんですけれども、19節をご覧ください。その時、ベルティサツァルと呼ばれていたダニエルはしばらくの間驚きすくみ、いろいろと思い巡らして動揺した。王を話しかけた。ベルティシャタルよ。この夢とその意味のことで動揺することはない。ベルティシャタルは答えた。我が主よ。どうかこの夢があなたを憎む者たちに当てはまり、その意味があなたの敵に当てはまりますように。王から夢の内容をですね、聞かされたダニエルはですね、途端に顔色をですね、曇らせて、語るのをためらうようになりますね。で何なんだと言ってくれ。恐れないでいいから。王様から促されて初めて、それではと言って口を開いたダニエルはですね、最初にどうかこの夢があなたの敵に当てはまりますようにとそう言いました。あれと思うんですね。ダニエルはこれ知らなかったのかな。いやもちろん知っていましたよね。これは王の個人の身に起こるであろうことだと。そう知っているわけであります。しかしダニエルはですね、ここでね、大事なことは裁判官として立ってるんじゃないということです。そうじゃなくて弁護者として立っているんですよね。おいあなたはこんなことをしてとか言ってですね、断罪するためにいるんじゃなくて、私は王様あなたの力になりたいのですというね、寄り添う思いを持ってダニエル王の前に立っていることがわかるわけであります。同時に、この時点ではダニエルはまだね、ですから希望を持って語っていますね。すなわち、これはもう確実に、もう避けられない未来です。運命なんです。そういう話じゃなくて、これは警告ですよ、と。ね、これから語られた夢が、まさ夢になるかどうかは、今後のナブカドネザル王の行動にかかっているのだと。だからこれは警告なんだなぁと理解しているわけであります。ですからダニエルは希望を述べているわけですよね。これは、王の敵に当てはまるように私は願いますと。そうやって彼は王をね、励まそうとしているわけであります。このやりとりを見ているときに私たちはですね、ここから主なる神様はね、警告もなしにいきなり人を裁くという、そういうことはなさらないんだというね。大切な真理を学ぶことができるように思います。裁きをなそうとするときには神様はね、必ず事前にそれを教えて知らせてくださる。それは悔い改める可能性にかけている、期待しているからなんですよね。それは皆さん、たとえどんな悪を行った人だとしてもね、変わらないんです。ネブカドネサラという人はね、この人はユダ王国を滅ぼした王ですよ。ユダヤ人をみんなね、手錠をかけてですね、バビロンに引っ張ってきたその張本人ですよ。 そういうユダを滅ぼした王でもね、神様はちゃんと彼にですね、警告をまず与えておられる。いきなりですね、問答無用って言って裁くことはないんですよね。皆さん、ですから神様はね、もう好きやれば裁いてやろうって思ってる、そんなことはないんです。神様は憐れみの神様なんですよね。どんな人であっても、悔い改めて立ち返るチャンスを与えておられるということですね。しかしながら、もしですよ、もし神様がせっかく与えてくださったこのチャンスを無にして、王が悔い改めに進もうとしなければ、その結果もまた刈り取らなければならない。それもまた真実ですよね。ですからダニエルは最初は躊躇するわけですけれども、しかし夢の解き明かしをね、最終的には臆することなく王に、次のように語るわけであります。二十節。あなたがご覧になった木、すなわち成長して強くなり、その高さが天に届いて、地のどこからも見え、葉が美しく身も豊かで、すべてのものの食べ物があり、その下に野の獣が住み、その枝に空の鳥が宿った木、王よ、その木はあなたです。あなたは大きくなって強くなり、あなたの偉大さは増し加わって天に達し、あなたの主権は地の果てにまで及んでいます。しかし、王は一人の見張りの者、聖なる者は天から降りてきてこういうのをご覧になりました。その木を切り倒して滅ぼせ。ただしその根株は鉄と青銅の鎖をかけて地に、野の若草の中に残せ、彼を天の露に濡れさせて、七つの時がその家を過ぎゆくまで野の獣と青草を分け合うようにせよ。王よ。その意味は次の通りです。これは我が主王に届いた意図高き方の決定です。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べて天の露に濡れることになります。こうしてあなたの上を七つの時が過ぎ行き、ついにあなたは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなうものにお与えになることを知るようになります。木の根株は残せと命じられていますので、天が支配するということをあなたが知るようになれば、あなたの国はあなたのために固く立つでしょうと。皆さん、この毅然としたダニエルの言葉をですね、私たちは今読んでですね、ここから何を学び取るべきでしょうか。それは、意図高き方である神様は、私たちが思っている以上に、この世界の権力者たちをへりくだらせようとして、日々働いてくださっているんだということですよね。皆さん、私たちは常日頃ですね、いろんなこのニュースとかインターネットのこれとか SNS に触れていますけどもね。で、そこでこう発信している人やニュースを書いた、原稿を書いた人はですね、この世界は神なき世界だと、そう考えている人が大半であります。神様を意識してニュースを書いている人っていうのはほとんどいませんよね。神はいないんだと考えている人がですね、ほとんどですよ。で、そういう人はニュースを書いて発信しておりますので、まあその結果どうなるかっていうとね、この世界は人間の権力者たちがもう我が物顔に振る舞って自分勝手に振る舞いをして、やりたい放題やって弱い人々を困らせて虐げていると、そういう混乱した世の中なんだと。そういうふうに感じますよね。私たちはメディアに触れている。で、いつもですね、そういう話をずっとこう聞かされている、だんだんとね、なんか被害者意識っていうのが出てくるんですね。ああ、なんか私はあの権力者、私はあの特権階級の、に搾取されている被害者なんだ。あるいは他の外国人とかね、何人とかそういう人に搾取されているんだと。そうやって鬱憤を溜めていく人がね、今は増えています。そうやってですね、その心の隙をついてですね、ダルソレファーストっていうね、まあそういうことを声高に主張する政治家に、ああ、分かってくれた。共感するわけであります。でもそれは裏を返すとね、神様はこの世界の権力者たちには何にもしてくれないんだよな。ある種の諦めがベースにあるんではないかと思うんですね。私たち信仰者は、そういう世の人々と同じようには、この世界を見ない人々ではないでしょうか。いや、 見てはいけないんではないでしょうか。むしろ私たちは反対の見方をするべきではないんでしょうか。つまり、神様は権力者たちを今日のネブカドネザルにしておられるようにね、日々、謙遜に導こうとして働いてくださっているんだと。だから世界はこの程度の混乱で済んでいるんだなぁと、ね。そういうふうに見るということは大切だと思うんです。つまり、神様がきちんと働いてくださっている、あ、ごめんなさい。神様がきちんと働いてくださってないから世界はこんなに混乱してるんじゃないんですよね。反対なんです。いや、神様が日夜働いてくださっているから、世界はこの程度で済んでいる。わけなんですよね。私はね、ですから、神様は本当にね、もう、手を引いてね、何の歯止めもなく人間が思うがままのことを 100% やり出したらどうなるかっていうとね、もう私はね、世界はとっくの昔に滅びていたんじゃないかと思います。実際そういう危機は幾度もありましたよね。もう核戦争が起こるんじゃないか。そういう危機もありまして、ギリギリのところで回避した。ですから、歴史から時ですね、そういう歴史を書いて、これはもう本当偶然が、で回避できたんだとかね。そういうことを書くわけでありますけど。でも私たち信仰者はそういうふうには考えないってことです。むしろ、この世界が、恐るべき人間の愚かさや罪深さにもかかわらず今まで保たれてきて守られてきた、それはただひとえに神様はここでネブカドネザルしておられるように人間の権力者たちをとどめている、そして彼らに謙遜を教えようとして来られたからなんだなぁと、そういうふうに考えるということです。それがね、皆さん信仰を持って世界を見る、世界を理解するという、そういうことなんではないでしょうか。ネブカドネザルの時代はですね、バビロンというのはもう世界帝国でありまして、君臨していましてね、まあ、破竹の勢いというか、飛ぶ鳥を落とす勢いでありましたけれども、ですからもうね、世の人々がネブカドネザルを見るともう雲の上の存在で手の届かない人って思ったかもしれませんがね、でも人間の目からそういう途方もない権力を持っているように見えるそういう王様でもね、神様の目から見るとただの土の器ですよ皆さん。ですから神様にとってはね、私たちを取り扱うこともネブカドネザルを取り扱うことも全く同じです。むしろ反対にね、神様って言ったってね、私たちみたいな平凡な一般人は扱えるかもしれないけど、あの王とかもう独裁者にはどうしようもないですよ。これは矛盾です、皆さんね。だって、神様は世界を創造された力を持っているお方だって皆さん信じてるんでしょ？宇宙を作り、世界を創造されたお方がですよ、一人の土の器のね、人間一人にアプローチできない、影響を及ぼせないって考えるのは、それは矛盾だと。いうことです。ですから私たちはね、神様のお力ということにもっと信頼すべきですし、そうして良いんですよね。昔、ね、名著として知られた本にね、タイトル、あなたの神は小さすぎるっていうタイトルの本がありますね。これは私たちにね、本当にこう迫る言葉じゃないですか。あなたの神、信じている神、小さすぎるんだ。それね、あなたは小さく見すぎてるっていうことですよね。そうじゃないんだと。ですから私たちは日々いろんなニュースがね、報じられますけど、それで一喜一憂するんではなくて、そういう目まぐるしいニュースがね、神なき人々が書いたニュースがね、たくさん飛び越えてくるんだけども、でもその背後で神様は指導者たちをその高慢から謙遜へと導こうとしておられるんだなぁ。だから私は祈ろう。神様その導きがね、今日も至るところでなるようにと。それを指導者たちが受け入れるようにと、私は祈ろうじゃないかと。それがこのような時代にあって、私たちクリスチャンにあって神様を与えてくださっている大事な使命です。で、それはね、皆さん、クリスチャンにしかできないことですね。私たちにしかできない。尊い。務めではないでしょうか。 さて、こうして夢の解き明かしを告げたダニエルでありましたけれども、彼は最後にですね、王様にこういうふうに付け加えることも忘れませんでした。27節。それを言おうよ、私の勧告を快く受け入れて、正しい行いによってあなたの罪を除き、また貧しい者を憐れんであなたの咎を除いてください。そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょう。ダニエルはですね、夢の内容はこれこれですって言って、以上で終わりますって言って終わったんじゃなくて、王様、こういうことですから、行いを改めてくださいと勧告してるんですよね。いや、私はこれはね、命がけの行為だと思うんですよね。っていうのは、ほとんど同じ時代に扱っているエステル記を私たち開くと、エステルがこういうふうに言っている場面ありますね。私はもし王様の許可なしに王様の前に出て行ったら私の命はなくなるでしょうって。そういう、モルデカイに言っている場面があります、皆さん。私は死ななくちゃいけません。王の激励に触れたらね。ですから、このネブカドネザルの周りにいる呪法師たちはですね、多分いつもこう考えていたと思うんですね。王様にはネガティブなことは言わないに尽きるぞ。だってもし激凛に触れたら殺されに違いないと、そういうふうに考えていたでしょう、皆さんね。ですから、これまで呪法師たちはですね、王に忖度してね、政治的に振る舞うということにもう慣れきっているわけであります。で、そういうですね、忖度ばっかりしてきてですね、政治的にいつも振る舞っている呪法たちを見るとね、もう王様うんざりするんですよね。それで、この連中はもう信用できないと。思っていたことでしょう。ですから、二章でですね、王はですね、お前たちは詐欺師だと。偽りは欺きばかり言っているって怒っているわけですけどね。もう常日頃そういうですね、忖度と政治的な行動をね、してきたからである。で、そういう背景がですね、この二章の王の厳しい命令の背後にあったと思うんですね。でも、私はね、王様はですよ、誰よりも孤独だったんだなと思うんですよ。彼は王子からね、王になったわけでありまして。で、王になる前はですよ、友達がいたと思うんですね。つまり、お前そんなことやっちゃダメなんだよと。言ってくれる仲間がいて、王子様これはいけませんよって言ってくれる家来もいた。でも、王様になったらもうね、誰も腹を割って話せる友もいなくなってしまって。誰もはですね、こう、おべっかを言ってくる。そして、へつらいの態度を示してくる。王妃とか王子さえもね、自分を恐れてあまりね、仰々しい態度で接してくる。ですから王様の周囲はですね、いつもこう、虚飾と偽りの世界になっていくわけですね。で、そういう世界に生きていると人間って不安になりますよね。ですから王はですね、本当に一層不安になってですね、あ、寂しいな、孤独だなと、孤独感を深めていっただろうと思います。で、人間ってのは孤独感を募らせるとね、疑い深くなりますよね。猜疑心が強くなっていくね。悪循環になります。それがですね、ネブカドネザル王の日常だったんではないかと思うんですね。で、こういうことはですね、皆さん、別にバビロンだけに特有の話ではありませんで、独裁者の周りではこういうことは必ず起こってきたことです。歴史の本を開くとですね、独裁者の中で平穏無事に生涯を終えた人っていうのはほとんどいませんね。大体悲劇的な結末を迎えています。そもそもこの独裁的な権力を愛するということ自体がですね、必然的にそういう結果を呼び込むようになっているんだと思うんですね。というのは人間というのは皆さん、土くれに過ぎないんですよ。その土くれに過ぎない人間が全能の神のようになろうとしているわけです。独裁者になるということはね。で、その重荷に耐えられないんです、人間は。悲劇的な歪みが生じるんです。でも、にもかかわらず人間というのは愚かですから、実際に独裁者になるまでそれに気がつかないんですよね。で、あらかじめ学んでおこうともしないわけです。で、そうやって独裁者になったとき、はっと気づくんだけれども、もう手遅れ。で、そういう世界ね、王は生きていて、しかし目の前にいるダニエルだけはね、唯一違うんですよ。彼は 王の周りにいる数多くの人々の中で唯一ですね、表裏のない人でありました。ダニエルは王への忖度ということを一切しませんでした。それは神の前に私は真実に生きるんだと。それが彼の行動原理だったからであります。ですから、彼は王をも恐れませんでした。王に対してネガティブに思えることであったとしても、必要とあらばそれをそのまま王に伝えるということ。彼はそのことを恐れなかったんですね。ですから、この27節のね、勧告を聞いてね、そこら辺にいる、呪法師たちはですね、震え上がっただろうと思うんです。あんなこと言っちゃった。あれは命ない、さすがにあんなこと言ったらと思ってたと思いますよね。ああって言ってね。しかし結果は全く違っておりました。ダニエルの態度っていうのを王から見るとね、他の人からは決して得られない態度です。この男だけは私に対し真実に接してくれているんだ。そう確信することができたということです。ですから、言ってみればもう、王の心の中はなんか乾ききったね、水のない砂漠みたいなもんだったと思いますね。でそこに急にね、豊かな水をたたえたオアシスがこう、ポーンと飛び込んできたかのような、そういう感覚だっただろうと思うんですね。でそういうすがすがしい、なんていうか、清涼感というものはですね、もう、忖度ばかりの官僚政治に終始している王の取り巻きの人々からはもう、絶対に得られない、そういう光のようなね、感覚だっただろうと思います。まあちょっと、彼の王のね、感覚、言葉を聞いたわけではないんで確かなことは言えませんけど、でもね、想像するに王様は、この時初めてね、ああ、この人だったら、友になれるかもしれないなと、そう感じたんではなかろうかと思うんですね。実際王様はね、先ほどみたいに、ダニエルに対してリスペクトがありますよね。リスペクトに溢れた言い方をして、そしてダニエルも忖度なしに言いにくいことであっても真実に語ろうとする、そういうやりとり。本当のやりとり。そういう関係がね、あることを見るとですね、私はこの二人の間には単なるこう主従関係というものを超えたものがあるというかね、ある種のこの友達の語りっていうかね、真実の友達。であるかのような、そういうふうな印象を抱くわけであります。で、一体何がね、こういう違いをもたらしたのかということなんですけれども、それは、ダニエルが誰に対しても真実に生きようと、真実であろうと努めて生きてきたからだろうと思うんですね。私は主に対して真実に生きよう。それと同じように誰に対してもそのように生きようと。それがダニエルの願いであり、彼は実際にそう生きていたんだということです。で、それがね、王様のダニエルに対する信頼を生んだんでしょう。ダニエルは相手を恐れている。ね。それゆえに話し方とか対応の仕方をコロッと変えるっていうね、そういうことがありませんでした。たとえ相手が独裁権力者、絶対権力者であろうとも、このダニエルのあり方は一貫して変わることがなかった。で皆さん、聖書は、こういう恐れない信仰者の生き方の中心に何があるかというと、それは愛なんだと語っていますよね。第一ヨハネの4章というところで、このような言葉がありますけれども、第一ヨハネの4章の18節、19節、皆さんでご一緒にここから読んでみましょうか。第一ヨハネ4章18節から19節、3回。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れる者は愛において全く者となっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。ありがとうございます。私たちクリスチャンが生きるべき道というのはここにあるんだなぁと思わされます。私たちは誰に対してまず相手を愛そうとすることから人間関係を始めていく必要があるということであります。で私たちが愛そうとするときにですね、愛そうとするからにはですよ、相手に不真実に生きるってこれできないですよね。矛盾ですから。で、相手に対して真実にいつも私は接していると思えるのならね、やましいことはないですよね、心にね。 で、やましいことがない人ってのはですね、基本的に恐れもないわけですよね。ですから、愛には恐れがないっていうんですよ。反対に私たちは人をどういう時恐れるかっていうとね、自分がね、その人に不真実に生きている時です。自分の不真実がいつかバレるんではないかって思うと焦れますよね。それから相手を愛そうとするんじゃなくて、不信感を持ってあの人は、見ている時にね、私たちは恐れます。何かやってくるんじゃないか。恐れるわけです。しかし、愛は、まず人を信頼しようとします。愛は、相手の欠点ではなくて、相手の良いところにまず目を向けようとしますね。で、そういう目で私たちはですね、どんな人を見ているとですね、どんな人でも必ず、ああ、この人にはこういう良いところがあるな、ということに気づくんですよね。それはね、人が神の形に創造されているからですよ。で、そういう良いものを見出したときに、ああ、この人のこういうところは本当に尊敬できるな、リスペクトが生まれますね。で、そういうリスペクトをできるようになると、そこからですね、愛が深まっていくわけでありますね。そういう良い循環ですよね。リスペクトが生まれ、愛が深まり、そして愛が深まると、ますます良いところが見つかって、リスペクトが深まってね、そういう良い循環になるわけです。ですから、私たちは、誰に対しても、相手を愛そうとする、愛するということから逃げかけ始めるということは、何より重要ではないでしょうか。ダニエルの王に対する姿勢っていうのは、そういう愛が溢れていると、私は思うわけであります。さあ今日私たちはこの異教の王をですね、夢をも用いて謙遜へと導こうとしてくださる神様の素晴らしい御業ということを見てまいりましたけれども、改めて覚えたいこと、それはですね、神様はたとえ高慢に生きている人であっても、その高慢に気づかせてくださってね、悔い改めのチャンスを与えてくださるお方だということであります。黙示録の3章というところにですね、有名な言葉ですが、このような言葉があります。私を愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。ネブカドネツァルは王としての高慢に陥っていたと思いますね。でも、どうでしょうか？私たちもね、違う分野で高慢に陥ることがあるのではないでしょうか？自分は何でもできるんだ、と感じてみたりね、周囲の人々は心配して語ってくれる声がもう聞こえなくなってみたり、あるいは何でも当たり前なんだと思って感謝の心を忘れてみたりね、そうやって高慢に陥る、その時に意図高き神様は警告を与えてくださるんですよ。それで本当にいいのか、と。その警告はね、ユダを滅ぼすような王であってもですよ、相手が変わらないんです。神様はいきなり私たちを警告もなしに裁くということはありません。ネブカドネザルに対してさえもそうあってくださったんですよ、皆さん。であるならば、私たちにはなおさらのことね、優しく私たちに警告を与えて、優しく謙遜へと導こうとしてくださる。それは、当然ではないかと思うんです。ですから、私たちは、ああ、自分、これは神様がね、教えてくださって、警告してくださってんじゃないかな、と感じたときはね、それを軽んじないようにしたいと思うんですね。あ、これは神様の憐れみなんだな、と。神様は、裁きたくてうずうずしているね、ちょっとサディスティックな、そういう裁判官じゃないんです。憐れみの神なんです。何とかして私のところに立ち返ってきてほしいんだ。そのような神様の憐れみに信頼して、私たちは神様のいつも立ち返るものでありたいと、そう思わされます。ご一緒にお祈りの時を申したいと思います。